本日の聖書の箇所をお読みいたします。ヤコブの手紙5章7節から20節までをお読みいたします。ヤコブの手紙5章7節より。ですから兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい、農夫は大地の貴重な実りを初めの雨や後の雨が降るまで耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主が来られる時が近づいているからです。兄弟たち、裁かれることがないように互いに文句を言い合うのはやめなさい。見なさい、裁きを行う方が戸口のところに立っておられます。兄弟たち、苦難と忍耐については、主の御名によって語った預言者たちを模範にしなさい。見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いだと私たちは思います。あなた方はヨブの忍耐のことを聞き、主によるその結果を知っています。主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられます。私の兄弟たち、とりわけ誓うことはやめなさい。天にかけても、地にかけても、他の何にかけても誓ってはいけません。あなた方のはいははい、いいえはいいえでありなさい。そうすれば裁きに遭うことはありません。あなた方の中に苦しんでいる人がいれば、その人は祈りなさい。喜んでいる人がいれば、その人は賛美しなさい。あなた方のうちに病気の人がいれば、教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病んでいる人を救います。主はその人を立ち上がらせてくださいます。もしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですから、あなた方は癒されるために互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは働くと大きな力があります。エリアは私たちと同じ人間でしたが、雨が降らないように熱心に祈ると、3年6ヶ月の間、雨は地に降りませんでした。それから彼は再び祈りました。すると、天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。私の兄弟たち、あなた方の中に真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すなら、罪人を迷いの道から連れ戻す人は、罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うことになるのだと知るべきです。以上です。お祈りいたします。愛する天のお父様、尊い皆を心から崇めます。あなたの恵みによって、今日もまたこうして週の初め、あなたの御前に、真心から礼拝を捧げできることを心から感謝いたします。かつては神を知らずに、神を礼拝することも知らなかった私たちが、今、救い主イエス・キリストを通して、死なる神の御前に真心からの礼拝を捧げさせていただく幸いを感謝申し上げます。またこの礼拝の中で、この小さきものが御言葉を取り継がせていただきます。聖霊様の豊かな満たしと導きの中に、主の御旨を正しく分かりやすく、そしてまたこの者自身が御言葉に生きる者として語ることができるように、知恵と力を与えてください。聞いてくださるお一人お一人の心に、主の御言葉がまっすぐに届けられてまいりますように、すべてを御手にお委ねし、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。はい。今日はですね、ヤコブの手紙、5章7節から20節、しばらくヤコブの手紙を学ばせていただいてまいりましたけれども、このヤコブの手紙から、また、考えてみたいと思うんですけれども、今日はですね、このお話をさせていただくために、皆さんにね、一度質問したいんですね。この質問にですね、答えてくださる方があるなら、ぜひともここで、立ち上がってでも意見を言ってほしいんですけど、皆さんの中で質問ですね。皆さんに質問です。皆さんの中で人生に何の希望も持っていないのに、毎日が楽しくてしょうがないとか、まあ、ウキウキしているとか、何の悩みもないっていう方がいらしたら手を挙げていただきたい。何の希望もないのにですよ。何の希望もない。もうこれから先どうなるのかも全くわからないし、希望も持ってない。 だけどなんだか毎日がウキウキと楽しくてしょうがないって人がいたら、ぜひともそれを教えていただきたい。そしてその秘訣は一体どこにあるのかを教えていただきたいというのが、私の今日の一番初めの質問ですけれども、どうでしょう、皆さん何の希望もない、それなのに私はとても嬉しくてしょうがないって方いらっしゃいます？まさか若松さんが首をかいただけです。はい。まあ、どうでしょうね。多分そういった方は本当はいらっしゃらないと実際に思うんですね。それで、いらっしゃらないと思うんですけども、もしいらっしゃったらと思って一応お聞きしようと思ったわけですけれども、私たちは実際には希望がなければ生きていくことのできない存在だと、私自身もそう思っております。で、将来必ずこうなると保証されている希望があれば、毎日起きている様々な問題にも忍耐を持って取り組むことができますし、またそれをどのように解決していこうかと、自分の果たすべき責任も少しずつ見えてきて、またそれに取り組んでいくこともできるようになると思うんですけれども、その希望ですね。今日は、ヤコブの手紙の最終回ということでお話をさせていただきますけれども、この手紙の著者ヤコブも、この本日の箇所で、主が来られる時を待ち望みつつ、どのように主に従って歩み通したらよいかをまとめて語っていると思うんですね。この今を生きるクリスチャンは何に希望を持ってじゃあ生きているのか。ヤコブはこの将来、主が来られる時を待ち望みつつと言っていますけれども、今私たちクリスチャンは何に希望を持っているんだろうか。新約聖書の書簡、この手紙ですね、様々な人が書いている手紙は、一部の手紙を除いて、ほとんどこのイエス様が再び来てくださるっていう、そのことを待ち望んで書いている手紙がたくさんあります。まあ、その他の手紙はその別のテーマを扱っているということでありますけれども、私たちが、その主イエスが再び必ず来られると言っている、その約束がいつ成就するのか、それは私たちわからないんですね。イエス様ご自身も自分が再び来るとき、それはわからないとおっしゃっています。それは死なる神様がお決めになることだというふうに言っているので、それはわかりません。けれども、その時は必ず来ると聖書は書いてるんですね。ヤコブが主が来られる時を待ち望みつつ、日々をどのように過ごすようにと私たちに教えてくれているのかを改めてチェックして、また同じ希望を持つ者として、また実際に本当に主が再び来られるという希望を、ここにおられるクリスチャンの中で持っておられない方がいるとしたら、それこそ大変な問題ですので、もう一度私たちが主が再び来てくださるという、その同じ希望を持つ者として、これから私たちが残されている人生の主にある歩みをどのように進めていったらよいかを共に考えさせていただきたいと思います。ここでですね、確認事項といたしまして、主が来られる時を待ち望みつつという中には、確認事項としていろいろ考えなければいけないことがございまして、この中で今日はですね、5つの確認事項を調べておきたいと思います。これは、ヤコブの手紙の順番として、このヤコブが今日のところに書いていることなんですけれども、5つ確認事項がありますので、皆さんもそのことを確認していただきながら、本当に自分はそういうふうに生きているだろうか、そのことを信じているだろうかと考えていただきたいと思います。では、まず一番目の確認事項であります。7節、8節を見ていただきますと、あなたは主が来られる時を心から待ち望んでいますかというこの確認事項であります。主が来られる時、主が来られる時っていうのは普通にね、イエス様がガリラヤの地からこちらの方に歩いて来られたとかね、そういう時も主が来られる時というかもしれませんけれども、ここで主が来られる時というのは、実際にはこの栄光のメシアの到来、それからあと来臨とか出現とかって、ギリシャ語でパルシアっていう、なんか素敵な言葉なんですけど、あまり馴染みのない言葉で書かれている箇所です。イエス様が栄光の主として来てくださる、それが主が来られる時ということなんですね。聖書の中でキリストの日とか終わりの日とか主の日とか贖いの日とか神の日とか、 まあこれ、キリストの日でもあり、またイエス・キリストの日とも書いてあられる、あるところもございますが、イエス様が約束通り再び来られることを意味しています。で、イエス様ご自身がヨハネの14章の3節でも、私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためですと言われて、マルコの13章、これもずっとイエス様が来られるときはどういうことが起こるのかということを書いているんですけれども、ご自分が再び来られることを約束しておられる箇所です。そしてこれがクリスチャンの望みなんですね。ですから私たち確認事項として、あなたは主が来られるときを心から信じて待ち望んでいますかという、このことをもう一回確認しておきたいと思います。そして2番目の確認事項ですね。これ耐え忍びなさいという確認事項。私たちにはいろんなことが起こってまいりますけれども、今日のヤコブの手紙の7節から11節の中でですね、耐え忍びなさいという言葉が出てまいります。7節には、ですから兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさいというふうに書かれております。さらに、8節でも、あなた方も耐え忍びなさいと書かれております。まあ、耐え忍ぶという言葉にはね、なんだかこう、おしんのように、今、おしんと言って分かった方たちはかなりの年配者だと思うんですけど、おしんのようにね。まさか、とわちゃんがおしんっていう言葉を知っていますかね？知らないね。安心しました。はい。まあ、とにかく耐え忍ぶ、じっと耐え忍ぶということが一体どんなことであるのかっていうので、ここではヤコブはね、農夫の例を挙げてお話をしています。この大地の貴重な実りを得るためには、実際には、今日も雨降っておりますけれども、雨が必要ですね。まあ、雨ばっかり降っちゃうとまた困るんですけれども、でも、適切な雨というのは必ず必要です。で、イスラエルの人々が待ち望んでいたのは、初めの雨と言われる秋の雨です。これは、作物が芽を出すためにはどうしても必要な雨だったんですね。そして、後の雨と呼ばれるのは春の雨なんですけれども、これもちょうど作物が大きく育っていくときには絶対必要な雨だったんですね。実が熟すために必要な雨でした。けれども、農夫はですね、どんなに頑張っていろんなお世話をしたとしても、雨を降らせるということは人間にはできないことなんですね。ですから、神様が与えてくださるその雨の時を忍耐強く待って収穫するということであります。この基本は今でも変わりません。我が家には一人農夫がいるんですけれども、その主人が本当にいろんな作物の世話をしますけれども、自分で運んでいける水っていうのはもう限られているんですよね。ですから、この自然の雨が降って地を潤すということがどれほどのことかって、私いつも口ばっかりで口百姓と言われてるんですけれども、でもそれがどれほど大変なことかっていうのは、主人がもう汗緑になって毎日帰ってくる姿を見れば大体わかります。それでも何も手伝いませんが、そんなこと自慢してる場合じゃないですね。いずれにしてもですね、この農夫は自分のできる精一杯のことをして、けれども最終的には本当に神様の与えてくださる恵みの雨を待つ以外にはないということであります。あともう一つですね、ここにはね、互いに文句を言い合うのはやめなさいという言葉が書かれております。裁きを行う方が戸口のそばに来ておられます。私たちは言葉を制御して管理しなければなりませんということなんですけれども、私たちが文句を言い合うということは、実際には今与えられているものについて、感謝もなければ喜びもなくて、とやかく言っているということでもあります。そして、あの人が悪いとか、この人が悪いとかって言いながら、自分のせいではないということで、そして、まあ、私たちは、その、裁きを行う方が、今、すぐそばに、この教会の玄関を入って今来られるとしたら、私たちが例えば文句を言い合っていること、そのことは、本当に主が喜ばれることだろうか、ということを絶えず考えなければいけないわけですけれども、私たちは言葉を制御して管理しなければいけないんだよ、と、ヤコブはここで言っていますね。そして、 主の御名によって語った預言者たちがどれほど苦しめられたかを私たちは聖書の中で知っていますね。本当に主の御言葉を正しく取り付いていくときには、人々はその耳の痛いことに耳を貸すよりももっと心よいことを言ってくれる人たちの話を聞きたがります。で、主の預言者と呼ばれた人たちがどれほど苦しめられて迫害されたか。でも彼らは主からの御言葉を本当に真実に、そして忠実に語り通しました。彼らを模範としなさいというわけですね。またあなた方はヨブの忍耐のことを知っているでしょう。やっぱりこれも忍耐ですね。徹底的に神に従っていたヨブ、いろいろ祝福されて、本当に多くの富も持っていて、子供もたくさんいたヨブでありますけれども、このヨブは何をしたわけでもありません。けれども、神様の試練の中に、実際に愛する子供たち全部失ってしまいました。そして、奥さんには見放されちゃったんですね。さらには、すべてを失って、また体中には出来物ができて苦しんで痒くて、それでもヨブは神様を呪ったりはしないで、そして友人たちがですね、信頼して仲良くしていた友人たちが本当にヨブの苦しみに追い打ちをかけるようなことを言っても、ただヨブがしたのは神に向かって神と話がしたい。神様、私に答えてくださいというヨブは、そうして神に叫び続けた人でありました。そしてついに神はそのヨブに、語りかけてくださったんですね。そしてヨブを元の通り、いえそれ以上に祝福してくださいました。富もそれ以上、前持っていた以上に返ってきて、子供たちもたくさん与えられた。でもヨブが喜んだのはそのことではないんですね。私たちは何かが起こった時に、あ、それが元のようになった、感謝だと思いがちですけれども、ヨブが喜んだのはそのことではありません。ヨブは苦しみの中でも働いてくださる主をその時経験しているんですよね。ですから、慈しみと憐れみに富んだ主ご自身を、このヨブは苦しみの中で経験して、そしてそれが元に戻ったから喜んでいるのではなくて、神はどんな時にも共にいて、慈しみと愛を注いでくださるお方であることを確信して喜んでいるということであります。これがですね、本当に忍耐して待ち続ける理由でもあるわけですね。3番目の確認事項はですね、誓うことをやめなさいと12節に書かれております。私の兄弟たち、とりわけ誓うことはやめなさい。天にかけても地にかけても、他の何にかけても誓ってはいけません。あなた方のはいははい、いいえはいいえでありなさい。そうすれば裁きに遭うことはありませんと書かれているんですけれども、この誓うことをやめるっていうのはちょっと私たちには分かりにくい感覚でありますけれども、旧約聖書のレビ記の19章の12節見ますとね、あなた方は私の名によって偽って誓ってはならない。そのようにしてあなたの神の名を汚してはならない。私は主であると主が言っておられるんですね。そして出エジプト記の20章の7節にね、あなたはあなたの神主の御名をみだりに口にしてはならない。主は主の御名をみだりに口にする者を罰せずには置かないとも書かれているんです。で、神の名を口にしながらも、心で信頼していない者に限って、神にかけてとかですね、そして神に誓ってとか言いたがる者なんですね。で、実際に、特にこの当時のパリサイ人や律法学者たちは、偽善者的言動を絶えずしておりました。そして、神にかけて誓うということをよくします。そして、神殿にかけて誓ったらそれは実行しろとか、この何々にかけて誓ったものはそうでもないとか、まあ適当なことをやっぱり言ってたわけですけれども、神にかけて誓うという行為は、先ほども申し上げたように、聖書の御言葉の中でも、神にかけて誓うというのは、こちらが原稿が一致していて、神のおっしゃることをその時に実行するという大前提があって成り立つ行為であります。ですから、原稿不一致のものは、どうしても何かその自分がいい加減なことをやっているのを、こう、権威づけるために、何々にかけてということをよくやっていたわけで、当時のこのパリサイ人や律法学者たちも同じだったわけです。それに対して、そのような 偽りの誓いをして、そして神様の前に神の皆を乱れに持ち出して、神を汚してはならないんだよ、ということを、このヤコブは彼らに教えやそうしているわけですね。普段から誠実なもの、原稿一で生きているものは、神にかけて誓うなどと言わなくても、他の人に信じてもらえます。不実なものはかえって神の名を出して誓ってみせるけれども、でも原稿不一致のものの誓いはかえって神の皆を汚すものとなります。私たちは言葉と行いが一致するものとして、はいははい、いいえはいいえとだけ言えばいいんだと、ここでヤコブは言うんですね。そうすれば裁かれることはありません。私たちは言葉によって、また行いによって裁かれるものではありますけれども、でも私たちが本当に真実に神の前にその通りです。いいえ、それは違います。そのことを申し上げることができれば、私たちの人生は随分気が楽になるような気がいたしますけれどもね。で、じゃあ、4番目の、確認事項でありますが、祈りなさい、祈ってもらいなさい、互いに祈り合いなさいとヤコブは言っておりますけれども、私たちはこのように祈っているだろうかということですね。苦しんでいる人がいれば、その人は祈りなさい。喜んでいる人がいれば、その人は賛美しなさい。と書いています。ここで大切なのは、苦しい時も心を向ける先は主なんです。そして、喜んでいる時も心を向ける先は主なんです。ここのところを私たちがしっかりと心に留めて、そして苦しい時も主に向かって祈り、そして、喜んでいるときは主に向かって心からの賛美を捧げていく。それが私たちが神から求められていることということですね。そして、病気の人がいれば教会の長老たちを招き、主の皆によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病んでいる人を救いますと書かれております。ここのところはですね、まだこの初期の教会に長老、まあ今はもう長老という役の方がいる教会もありますけれども、この長老さんたち、まあ教会の複数のリーダーの人たちですね、その人たちにまあ来てもらって、オリーブ油を塗ってもらって祈ってもらいなさいということを、このヤコブは進めているわけですね。そして、このヤコブは、このヤコブの手紙の一章の6節の中でもね、少しも疑わずに信じ求めなさいと書いているんですけれども、それが信仰による祈り。これ祈ったってダメだろうって、どっか心の中で半分思いながら祈っている祈り、それが聞かれなくても文句は言えないですよねっていうことですね。信じる祈りということは、本当にそのことを主が必ずなしてくださるということを信じて祈るということですから、疑わずに信じて祈る。それが信仰による祈りです。もしその病気の原因がその人の罪に起因しているなら、その人はその罪を告白して、まず主からの許しを受け取って、そして罪を言い表して互いのために祈るとき、神に許され、義とされた者たち、神に従う者たちの祈りは大きな力があるとヤコブは言ってるんですね。まあ、ここで注意すべきはですね、病気の原因が、罪に全部起因してるかって、絶対そんなことはありません。罪に起因している病気もあるでしょう。けれども、私たちは何で病気になるかっていうことは本当のところはわかりません。でも、一つわかるのはね、私たちが罪に、死に至る病っていうのがあるんですよね。その死に至る病というのは、それが罪なんだということでありますから、私たちはかつては死に至る病をみんな抱えていたものだったということです。けれども、今、私たちはイエス・キリストにあって、その罪を許していただいて、そこからは解放されています。そして、私たちは、もう、死に至る病を抱えているわけではありません。そして、私たちが病になるとき、それは、何が理由かはわかりません。不摂生が問題だったかもしれませんし、いろんなこともあります。また、主が何かを気づかせてくださるために、そうしてくださっているときもあるかもしれませんけれども、でも、ここで言われているすべての、その、病気が別に罪に起因しているとか、そういったことをここでヤコブは言っているわけではないということですね。ですから、病んでおられる人に対して罪のゆえだ、などと軽々しく言うことは、これは決して言ってはならないことであります。罪の原因、いや、その病の原因は、 まあ、お医者さんである、シモンさんはですね、調べれば、その原因は、これが原因で、今、この調子が悪いってことは、わかるでしょうけれども、でも、そこのところが、なぜそうなってるかっていうのは、神様以外にはご存じありませんし、私たちがそこのところを軽率に口にするものではないと思います。そして、旧約の預言者エリアの例が出ております。神の忠実な預言者として用いられたエリアはですね、アハブというね、イスラエルのとんでもない王様がいたわけですから、その人に対して警告を発するんですけれども、彼は聞く耳を持っておりません。それで、神様はその裁きとしてイスラエルに、雨を降らせないっていうことをなさるんですけれども、エリアが祈ったら3年半雨は降らなかった。そして、今度は干ばつに苦しむイスラエルの人々のために、エリアが祈ったら雨が降った。それは神の導きの中でエリアが祈った祈りに主が応えてくださったということですね。神に従い通す者の祈りは主がこのようにして聞いてくださったという例が、旧約聖書の中にも多数書かれております。そして最後にですね、5番目に、じゃあ、もう一つですね、私たちが確認しなければいけないことは、19節、20節、真理から迷い出たものを連れ戻す人というのがありますけれども、じゃあ真理とは一体何なんだろうかということになってまいります。イエス様ご自身が私が道であり、真理であり、命なのです。誰も私を通していなければ、父の身元に来ることはありませんって、イエス様ご自身がおっしゃってますよね。ですから、イエス様こそ真理そのものであられるということですけれども、このお方から離れていく人は、再び罪の生活に逆戻りしてしまう可能性がある。イエス様を信じますって言って、イエス様を信じて、初めは喜んで教会に通っておられたけれども、いろんなことがあって教会を離れてしまう方たちもおられるかもしれません。そして、その人たちがですね、他の教会で、また違うところで、違う交わりの中で、喜んで主を褒めたたえ、また礼拝を捧げておられるなら、特に、まあ、この教会が合わなかったので、ということかもしれませんけれども、でも、そのまま離れてしまって、もう長きにわたって教会にも聖書にも、いろんなことにも興味持たないっていう方が、もしおられるとしたら、私たちはそのような人たちに対してどのようにしていったらいいのかということですよね。本当に、そのように、まあ、神からしばらく離れていると、罪の生活に逆戻りしてしまう可能性もありますし、道徳的にも堕落してしまう可能性もあります。また、自分の都合の良いことを言ってくれる、他の信仰宗教に走る場合もあるかもしれません。そして、このような人々の行き着く先は、永遠の滅びだというふうに書かれていますけれども、でも、私たちが教会の兄弟姉妹の中でそのような人がいるのを知ったら、見て見ぬふりをしますかということですね。自分のことではないから関わるのをやめとこうということになるでしょうか。良き羊飼いであられたイエス様は、100匹の子羊がいて、その1匹が、自分の群れから迷い出ていったときに、他の99匹の羊を置いて、その一匹だけを探すために探しに行かれたということを考えても、イエス様は本当にすべてのイエス様を信じる者たち、イエス様に従ってくる者たちが最後の最後まで、イエス様が再び来てくださるその時まで希望を持って、必ず自分についてきてほしいんだって願っておられるわけですけれども、私たちはこの誠の羊飼いであられるイエス様に倣って、教会から離れ、またイエス様から離れ、そして真理から離れてしまう人々をもう一度私たちは取り戻していかなければならないとヤコブは言うわけですね。キリストに結び合わされた兄弟姉妹が互いに愛し合って、互いをかけがえのない存在と考えているなら、真理から迷い出るものを愛をもって取り戻すことを第一に考えなければならないということです。教会の中で弱っている人、そして悩んでいる人、キリストから離れようとしている人がいるなら、その人のために祈り、そして励まし、また慰め、また迷い出ようとする人には改めて、真理であられるイエス・キリストのことを、もう一度その福音をしっかりとお伝えする必要が あるんじゃないかと思うんですね。そして、主のもとにもう一度立ち返って、本当に主の恵みと憐れみの中に生きようではありませんかと、 声をかけていく、そして実際に交わっていく、そのことが必要なのではないかなと思うんですね。で、私たちは主の御救いに預かっていて大変感謝でありますけれども、このヤコブはこの手紙を通して一貫して御言葉を聞くだけではなくて行うものになりなさいと語ってきました。またそのこともずっとお伝えしてきましたけれども、ヤコブ自身も殉教の死を遂げていったと言われております。で、主が来られる時を待ち望みつつも激しい迫害にあって多くの試練を乗り越えていったことでありましょう。ですからこの当時のイスラエルの人々も非常に厳しい迫害の中で明日をも知れぬ命だったわけですよね。でもその中でこの再び主が来られる時ですね、本当に主が来られる時を待ち望みつつその希望を持って、たとえ自分たちの命が失われることがあってもこの福音を人々に伝えなければならない、そしてそれが喜びだということで彼らは働いていったことであります。この手紙は主の教会が立て上げられていくかなり初期にですね、離散していたイスラエルの12部族の中でイエス様を信じた人々に対してヤコブが送った手紙ということが言われておりますけれども、ヤコブはイエス様を信じて義と認められた人々がどのようにイエス様にお従いして歩んだらよいのかを何回も何回もこの一章から繰り返し語っておりました。イエス様を信じて神様の関係が回復された、罪許された、永遠の命をいただいた、天国への切符をいただいた、だからもう安心だと言わんばかりにですね、そこに安住しているクリスチャンに対して神からの、またヤコブからの厳しい警告のように思われます。イエス・キリストは必ず来られます。これは私たちにとって希望なんですね。これ、脅しを言ってるわけじゃなくて、イエス様が来られるから、いや、警察が来るから悪いことしちゃダメだよっていう、それを言ってるわけじゃないんですね。イエス様が再び来られるということは、私たちにとって希望です。それは、神の国が、本当の意味で、神様ご自身が約束しておられる神の国が実現するということですから、私たちにとっては大変な希望なわけですけれども、でも、その希望が、まあ自分はそれが手に入ってるから、まあ今の時代どうやって生きてもいいんだ、そういったことではないんだよと、ヤコブはずっと語り続けてきております。ですから、私たちはその神様の約束がいつ成就するかはわからないけれども、だからこそいつ来られても喜んでお迎えできるように、日々をこの世の試練に耐えながら、自分の発する言葉に責任を持ち、そして言行一致の日々を過ごして、互いに祈り合い、愛を持って真理から離れようとしている人々を取り戻し、共に御国を受け継ぐ者としての恵みを体験できるように、歩み続けていこうではありませんかと、ヤコブは語っていると思われるんですね。本当に私たちが今、なかなか日常生活に流されてしまって、自分たちが抱いている希望っていうのがね、なかなか、目先のこと、これが、実現したら嬉しいな、これがこうなったら嬉しいなということに終わってしまう。そんな人生ではなくて、イエス様が再び来られる、その時、一体神様がなさってくださることの素晴らしさは、聖書の中で読んでいてもわからなかったそのことを、実際に体験させていただける、その喜びの日であることを覚えながら、今、私たちは耐えなければならないことも多々あるかもしれませんけれども、その一つ一つ、神からの訓練と思って耐え忍び、そして主の、この再びお会いできる時を、私たちまだ、実際に初めのイエス様にお会いしてませんけれども、でも、ある意味では皆さんがイエス・キリストに出会ってるわけですね。私自身もイエス・キリストに出会わせていただきました。そのイエス様に、今度目の当たりにお会いできる時、私たちが整えられて、いることを切に願うものであります。お祈りいたします。愛する天の父様、尊い御名を心から崇めます。あなたの恵みによって御救いにあったり、そして天の御国を渇望するものとして日々生かされておりますけれども、いやもうすると私たちは日常生活に流れて、いろんなことに、本当に不平不満を言い、また愚かなことをしてしまいがちな私たちでありますけれども、主は必ず来られます。そして私たちはそれを待ち望むものであります。どうぞ耐え忍んで、そして周りの方々を、兄弟姉妹を心から愛し、 共に天の御国を受け継ぐ者として、励まし合い、支え合っていくことができますように、主の導きを心よりお願い申し上げます。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。